はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、鈴木光雄さんをゲストに
パート2です。
パート2に入ってます。そのいきなりあれですけど、うん、じゃあやっぱテキサス重さとかも合わせることは別にできるじゃないですか。
そのまあもうとにかく俺8分の1 3.5g しか使わないんだけど、はい、
まあこれ初めてで、あ、これ聞いて多分分かんない人も多いと思うけど、うん、まあ、要は、まあ、昔からある。
そう、ラウンドヘッドにブラシガードがついた細軸の針を使ったジグヘッド。
ジグヘッド。
8分の1オンスの。
線香の4インチが
ついてるだけ。
ついてて、
ただそれだけ。
ガードはその透明のブラシガードでっていう。う
ん、まあ、透明じゃなくてもいいんだけどね。
はいはい、はい、うん。まあ、ジグヘッドは透明のがついてる、ね。
そうそうそう。
で、それはやっぱ、テキサスとは、
まあ、これはね、今考えて、
はい、
ああ、そうなのかなと思うのは、それを最初に、まあ、それ多分スミスさんで昔リリースしても25年じゃ聞かないから、もうちょっと前になると思うんだけど、出した時は、それこそ牛車なんか1日100歩ぐらい釣れたから、2人で釣りしてね、真剣にクリッピングなんかやったら、もう、日の出から日没までやれば、うわ疲れたな、俺今日60本釣っちゃったよっていうぐらいバスが行った時なのね。
それ、まあ、そこまでじゃないかもしれないけど、昨日牛久沼の玉屋さんの新年会だったんで、うん、OB の方も結構いて、
うん、
それは昔はもう船が進まなかったよって言われましたからここにくぼみがあるって言ったらちゃんとそこで釣れて、うん、
だからそういう時代だった時から俺は使ってたのね、
はいはい、
でその当時の俺ってね、誰よりも数釣りうまかったの。
うーん、
今とまるっきり違うでしょ、
はいはいはい、
うん、で、
さっきの聞いてたそれまでの流れがあると、
うん、
要は数で戦ってたんですか、その小物釣りの時というか。
小物の時はだから、棚子なんかほら1000匹とか。
そうですよね。
そう。だから、その癖があるから、はいはい、もう魚さえ見つけたらとことん、だ今でいう食わせの釣りみたいなことを、うん、ただベイトでやってたんだけど、だからみんなが2分の1のテキサスリーグを打ってる時に、そのジグヘッドで、当時は、まあ、その当時はそれと一緒にセットされたのはゲイリー、今でいうゲイリーグラブだよね。
はいはい、
ゲイリー山も、その当時はツインティーズのスーパーグラブ。それの、まあ、今でいう5インチ、
はい。
それをつけて使ってたんだけど、同じことやってたんだけどね。で、それをずり引きしたりとか、全然アクションしてないのに、ね、それでバカバカ釣れてたんだけど、要は絶対バレないのよ、
はい、
要はテキサスリーグだと意外と飲み込まれるのもあるし、かかり方もあるし、はい、ジグヘッドって針が糸がピンと張った時に必ず針上向くでしょ。
はー、
つまりだフリッピングでもそうなんだけど、ラバージグとテキサスリーグであとかかりが絶対違うはずなんだよね。ラバージグっていうのは必ず上にズドーンってくるでしょ。でテキサスリーグ、特にフリッピングとかウェッピングとかやってる時にテキサスでバレるっていうのは針がどっち向いてるかっていうのが実は、で直リグがいいっていうのは実は必ず上向くじゃない。だからズドーンってくるんだよねってことなの、ああいう風に。うん、ではテキサスリーグでスリップシンカーかますと、はい、針はほら回るわけじゃない、
はい、
だから横向いてたら針口の横向いてるかもしれないし、はい、そうすると下手したら
抜けちゃう
し、かかりが浅いしっていうことなんだよね。でこれはもう僕の持論なんだけど、やっぱりオフセットフック、まあ昔のオフセットフックっていうか、はい、昔はストレートだけど、
はい、
ストレートフックでシャンク長いの知ってる、昔のテキサスリーグの針ってみんなシャンクなかったでしょ。
なんですか、糸くくる
そうそうそうそう、
リングの横からトゲみたいなのがピッピッと出てるやつです
よね。そうのスト
レートですね。
そう、それで、はいはいはい、要は細いワーム、
はい、
昔だったら俺リボンテールとかカルプリットだとか、
はいはいはい、
細いワームだったじゃん、はい、それにはいいんだけど、グラブとなったら抜けが悪かったのよ、正直言って。うん、それで要はすんごく当たるんだけどバレる。で当時、まあ、昔はもうバスの目ん玉が飛び出るぐらいの合わせをしろっていう。いろいろほら、間違ったね、バイトがあったら10数えてヒラメじゃないんだからっていうようなことを当たり前のように書いてあったのよ。
なるほど。
ハウツー本に。コンって来たら 5秒数えて、それからおもむろにラインスラックスを取って、1、2、3って数えたら、その後はバスの目ん玉が真ん中に寄るぐらいのパワーでゴンって合わせるって書いてあって。だそれがやっぱり当たり前のような時代でに、そんなことしてるとバレるんだわ。
あ、その時代でも。
そう。すごく当たるんだよ。すごくバットがあるのに、キャッチするバスが非常にね、キャッチ数が落ちると。
非常にあれですね、自然のことを考えた、教えですよね。
そう。そうすると、むき出しの、ほら、まあ、スーパーグラブっていうのが世に出てきて、その、バルキーなワームっていうのが出てきた。
結構太いですね。
そう。そのテキサスって言うと、その手の針だと、やっぱり針がかりが悪いでしょ。
なるほど。
うん。だから、ジグヘッドでむき出しの針。を使ってる。で、ゲイリー山本が一番最初に日本に来日した時に、その、アーキーヘッドの、
はい、
要はガードなしに、スーパーグラブをつけて、リフト&フォールで山中湖でやってるのを教えてもらったのよ。
でも昔ゲイリー山本、僕らも子供の時やっぱもうあって、
ええ、
でも、あのパッケージのまま、ジグヘッドも。
そうそうそう、あったでしょ、ね、それが、スミスガさんが出してたの。で、僕が使ってる、僕が使ってる、だからガード付きのアーキータイプのスーパーグラブ用の針と、ラウンド用の針があったの。
へ
ぇ、一番最初は僕が使ってるその、
アーキーってのはちょっ と尖ってるという
か。ラバージグみたいなヘッドしてる。
はいはいはい、はい。三角
的。そう、三角っぽくて、はい、ちょっとバナナっぽくなってるんだけど、それのガード付きとガードなしがあったの。
お
で、針も一緒で丸っきり。で、ラウンドは俺と同じ、今使ってる丸いラウンドのガード付きとガードなしがあったの。
それはゲイリーから出てた。
ゲイリーでスミスさん。
スミスさん、
うん。
へぇ、
で、黄色いデザインもスミスさんだから。はい、
へ
ぇ、そういう流れがあって、だから、やっぱりバルキーだからもしかしたらジュゲットなのかなって自分が勝手に思ったら。
あ、
要は、うん。で、針剥き出しにしてるし、はい、で、山中湖でこうやってウィードのところで引っ掛けてキュッと外して。
あ、
ガーンって食わせてたから、あ、これだったらこれのがいいじゃんって言うんで、やり始めたら、当たった魚全部取れるようになった。
うん。
うん。
あ、でもそれやっぱ大会用というか。
そうそうそう。うん、だからまあね、やっぱり釣り人の佐賀で、当たった魚みんな取りたいっていうの。それで、とにかく、キャスティングからフリッピングまで全部やってたの。だフリッピングロットで、今思うとね。
フィニッシュですよね。
いや、フリッピングロットでその針だもん。それは伸びるさ。
ああ、伸びる。
今度は伸びて、バレちゃうわけよ。
ああ。
うん。そうすると、じゃあどうなるっていうと、そっから一時、針が伸びるんで、当時まだほら、全然しょぼかったから、
はい、
林圭一さんなんかに、それじゃ勝てないよって言われてて、じゃあ、ラバージグになる。平打ちのラバージグ、はい、ピックになったりとか、でそのジグヘッド一旦離れていくわけよ。で、そこで、じゃあどうなるかっていうと、自分が少しこう、まあ、経験を積んできて、
はい、
で、いろいろ覚えてくるわけだ。その時に、その時まだ牛久沼に行ってたんだけど、で、霞ヶ浦が始まるちょい前ぐらいに、林くんはもう JB 行っちゃってて、
はい、
で、俺はまだ牛久沼でくすぶってて、
はい、
で、その時に、キャスティング、みんながその時に、ローランド・マーチンが来て、ロングディスタンスフリッピングって言ってたことは今のピッチングなのね。要は、みんなが当たり前にやってる、ルアーを持ってロッドでピュッて下手投げにする釣りが画期的だったの。
はい、いや、よくわかりますよ。僕、ピッチングちゃんとできるようになったの、この2年ぐらいなんで。
それは、今までその釣りは、ラインを引き出したフリッピングでしかなかったのよ。
じゃあ
それを、その何倍も飛距離出るじゃない。はいはい、それを、何気なくローランドマッチがプッてやってて、その後田辺さんがすごく広めたのよ。アメリカからテクニックを。で、その時にフェニックスっていうロットと共に来たんだけど、すげえすげえ、田辺さんは5メートルもピンスポットに打ち込むよとかってやってて、で、キャスティングってなった時に今度ほら、棒みたいなフリッピングロットから今度ルアーの重みを乗っけてフッと飛ぶ竿になってくるじゃない。そうなった時に、キャスティング、俺はピッチングよりもキャスティングでって言って、その時あんまりロールキャストっていうのはね、正当じゃなかったの。やっぱりオーバー、キャスティングってのはオーバーヘッドかサイドヘッ、サイドキャストかだったの。そこを今ではみんながやってるロールキャストってある意味邪道だったの。俺はそのロールキャストの方がしやすかったんで、そっちばっかりを多用してて、そしたら、ある時その BSS のビデオを入手、それは釣り人社の社長から入手したんだけど、そのバスマスター、 ツアーのアメリカの映像をいただいたのね、はい、その時にラリー・ニクソンっていうバスプロが、あの人はバームのキャスティングの名手なのね。それまでワームの釣りって言うとフリッピングだとか近距離戦を、彼は同じワームのタックルなんだけど、フリッピングドットじゃなくてちょっと短めで、みんなより、つまりロングディスタンスで正確なキャストで打ち込むからバイトが多いっていうことを知ったのね、が映像を見て。
伊藤さんはこれだと、
これだって思って。そうなると今度投げられやすい竿って柔らかくなるじゃない。柔らかくなるとテキサスリーグだとフッキング悪いでしょ。そうなるとジグヘッドだ。
もう一回戻った。
そう、戻った
の。その竿だと伸びないって。
そう。つまり竿が柔らかいから今度針伸びないし、で、結局距離も離れてるから思いっきり合わせてちょうどいいのよ。で、あ、これだっていうことになって、だんだんだんだん、まあ、いろんな各メーカー、それこそプロフォー、僕のその釣りが始まった理由はね、今なくなっちゃった UMF 上田のプロフォーなの。プロフォーの竿から始まって、それから、いろんなシマノにもなって、ダイワにもなって、それから、パームスの最初の一番最初、チームライズの竿になり、それからパームスの竿になり、フェンウィックになって、さらに進化して、ほぼ完璧になったんでね。フェンウィックの、その金属的なゴールデンウィングがマッチして、完全に自分の中での持ち駒として進化したんだけど。
このじゃあ先っちょはずっと一緒で、竿がずっと。
そうそうそうそう。それで、もっと画期的なのは今までナイロンしかなかったから、昔は。で、水濠オープンなんかでやっぱり過去、そのリグで4回ぐらい伝説の水濠オープンでビッグフィッシュを取ってるんですよ。それが全部ジグヘッド。その時に使ったのが、だから今でいう東レのブッシュランナーの16ポンドとかだったのね。それがフロロカーボンっていう画期的なラインが出てきて、で12ポンドっていう太さに落ち着き、でちょうどそれで、まあ、シマノの、まあ、当時、ブラックマグナムっていうリールがあって、要は、ね、それしか、左目がなかったという。で、それから、ちょうどその頃にほら、僕、トーナメントを一旦やめて、茨城の方に、もう俺は釣りはやめて、この商売一筋でって思って、店を構えたんだけど、お借金して、で、その時に、今井勝坂さんなんかが、やっぱり、左巻きリールをやっぱり、絶賛して、今までなかったのは、アブですら。ね、アブなんか、XLT1 個しかなかったんだから、昔、左引き、左巻きって。で、そういう、ね、あ、左巻きの有効性って言って、いろんなメーカーから出てきて、で、釣りやめたのに、一貫堂さんが、当時、ダイワのリールを日本一売ったんじゃ、関東一だったから、日本一売ったのね。TDX ってやつで、おみっちゃんこれ、要は見本っていうか、そのお客さんにほら当時景気良かったから、その試供品みたいな形でお客さんにこう触らせるだけのリールもお店に渡してたのね。だからこれはそのままもらえるからあげるよって言って使ったら、何これすごい飛ぶんだよ。それでそのリール1個もらっちゃって、やったら、要はそのジグヘッドの釣りで、牛久沼行ったら、飛びすぎちゃって、そうすると今までのディスタンスの3倍遠くに、離れてキャストしたら、また釣れるようになっちゃって。で、その時にちょうど、常吉リグっていうのが流行ってきて、で、まあ村上さんがね、流行らせて、で、みんなが、もう本当にダウンショット、まあ猫リグ、常吉リグ、常吉リグってやっ、牛久沼でも足際をみんなやってた時に、僕はその、まあ、ラバージグとそのジグヘッドで、ロールキャストで、リールが、タックルが進化したんで、
またそれ
で、そう、それでバンバン釣ってて、みんなが、当時それでも1日、たくさん釣る人でも10本とかって言った時に、40本ぐらい釣ったのね。で、うっせぇねぇ、ジュース好きだよって言われて、じゃあ、一貫堂さん行こうよって言って行ったら、最初、あんまり釣れなかったよね。そしたら、あ、風吹いたから、じゃあスピナーベイトやろうって、スピナーベイトでね、15キャストに15フィッシュって言ったりとか。だから、あ、 逆に言うと今牛車で一生懸命やってるレンタルボートアングラとかそのマイボートで当時まだ OK だったから、はい、アングラの人ってやっぱり霞とか結構腕がある人間とかプロトーナメントとか出て一生懸命やってる人って、はい、霞方面に目いっぱい行ってたのもあって、はい、意外と、まあ、コアな人もいるんだけどやっぱり流行に追われた釣りが多分あったと思うんだよね。だから、僕なんか今みんな知ってるけど、その、本湖が好きじゃない。その当時、東八田とか西八田って川しかやらない人ばっかりだったんで、本湖がら空きだったの。で、昔から俺は本湖好きだったから、本湖で昔の釣りやって道具が進化してるから、みんなが釣れない釣れないって言って、牛久で初めて5キロ釣って、今まであんだけ牛久にも通ってたのに5キロなんか釣ったことなかったの。
今でこそ、まあ、でっかいの、釣れたらでっかいの。
当時なんか、100本釣ったって40アップ3本ぐらい釣れなかった。35センチは100本釣れたよ。はいはい、当時の牛久沼。でも、40アップってほんと釣れなかった。だから、そんな牛久沼を知ってる、だから、これすごいぞ、牛久沼。って言ってたら、そのうちほら、そのマンデーとかで行くようになって、はい、月曜会で本当に6キロ釣ったりとか。して、もうこれはすげえわ、牛久沼って。って言ったら、まあ、な、いろいろあって、ほら、エンジン。禁止になっちゃったんだけど、だからそういう面ではね、タックルが今でいうその当時の僕の釣りがフィネデイトフィネスだっただけなんだよね。だから本当に知らない時にベイトフィネスって言って、その青木大輔君だとか江口君たちの釣りを見てて、彼らのが繊細であれだけども、あ、理屈的にやってること一緒なんだね。だからそれを本人江口に聞いても、まんまそうですって言ってくれたんで、だから水尾さんベッドフィネスできないって言うけどやっていいんじゃないですかって言われて、あ、こういうことなんだね、意味はっていうので、
まあ一応その前体の位置づけがそこまで軽くないっていうだけで、
そう
タックル使ってるものの順番で言ったらそこが、
そうだ、俺はもうそれ以上軽いものは無理なのよ、はい、正直だし、だから それでこれ以上は無理って僕の場合は決められちゃうから、ある意味幸せなのかもしれないんだよね。だからさっき言ったみたいに、いろんなものを手出さない方が、一種類の、例えば、ルアーの種類に関して突き詰められるのかもしれないし、でもそれも、いや、さんざっぱら30年もやったから言えることだよね。
そこ、ほんと難しいですよね。大会出てみて、ある時に、我に変えると、なんかとんでもない矛盾は感じるんですよ。必死で、要はやっぱ大会なんで、何としても魚を取りたいと。で、一番去年、やっぱ年間ちゃんと途中から考えてやってたんで、そしたらやっぱダメな時って何回か、あって、それこそ新トネも去年は水抜いてたんで、ちょっとこの岸の水の量はきついなと。それを分かって、なんでトップでもうほとんどトップ その有効性が今度見えないような環境というか、ちょっとしんどいっていう。でもまあだからってそっから、じゃあもしかしたらやっぱ巻いた方がもう いいのかなって思っちゃうこともあったんですけど、まあまあ決めたし、それで飯食ってるわけじゃないから、なんかまあ大会はほぼ。
でも俺、今年それが無駄にならないと思うよ。だから、それで結果的にダメだったわけでしょ？取れたの？それでも。
雨降ったんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。でもほら、
それで、ほんの試合何回かですけど、2回ぐらい短い試合があって、なんとかそれで1本取れて、まあ6位に留まったんです。1本なかったら僕10何位まで落ちてるんですけど、ただまあ、その1匹も大きかったですし、まあ雨が降ってくれたのもありますけど、やっぱ自分の中のトップウォーターの幅が、もう、あ、この先があと2段階ぐらいあるんだなっていうのは正直去年終わった段階で、今年の目標が決まってたんで、
あとはもうほら、例えば H1 だったら8時間あるわけじゃない、その間に8時間ある中でチムシが実際魚と対決してるのはたった1時間か2時間なんだよね、その後の残りの6時間をどうするか、それを例えば全部俺はしなくてもいいの。例えば8時間だったらね、格闘してるし戦ってるシーンを4時間まで5割まで持ってけたら多分すごいことになると思う。俺はいつもさっき言ったみたいに1時間1匹のバイトって言ってるのは実はそこなのよ。でも 例えば俺がプロトーナメント TBC の大会出てても、1時間に1本の場合って実は来ないのね。
ああ、
うん。で結果的にどうかっていうと、1時間、2時間、今日もノーバイト、3時間まだない。で、4時間目ぐらいにパンパンパンって3匹釣れちゃったりして、あ、これでプラスマイナスゼロってなるわけよ。だそういうので、やっぱまんべんなくってのは無理なんで、1日をトータルして、どこでラッシュをかけられる時間をっていうのは実はね、ハードルワーには必要になってくるよね。うん。だから、結果的に1日やって1匹だったっていうのは無駄に聞こえるけど、だからそれを今度1匹から2匹、はいはい、2匹から3匹、それって釣れなくてもバイトでもいいの、はい、それを増やしていけると、実は特に H1 みたいな大会では後々、
うん、そうですね。で
じゃあダメだって分かっててもやっぱりやっちゃってる自分もそこにあるわけじゃない、はい、そこにその時にじゃあああいう、例えば同じトップでもこういうアプローチしたらどうだっただろうかっていうのを次の今年のプラの時に導入して、少しでもその正解に導く、つまり正解って釣れることじゃない、さっき言ったように反応する、バイトが出る導き方を何か一つ見つけたら、ものすごい自分にとっては大きな持ち駒になる。うん、
あとは DVD とかでもそうですけど、あれ撮って本当に良かったんですけど、
見て思ったもん。
何本かは、
いや、もったいない。だから、ね、だからそれが、
多分、あれは魚がマジ、う
ん、でも混じってるんじゃなくて、あれは、俺は、あの魚、ね、チムシが出た魚の9割は全部取れる魚だ。だから、それは、それもトップだからね、全部。
はい、
だから、それが多分君の持ってる、その、トッパーの人たちの引き出しの中では、それが確率が、減っちゃうんだろうな。だから出せるけども、キャッチ率が減る理由は実はそこに来ると思うよね。だからそれが、プラスチック その僕らが使っているような、サイズももちろんダウンするし、その代わりフッキング率もよる。針もほら、細いチクでちっちゃいから。だからそういうので、だ要はトップウォーターのベイトフィネスに切り替えていければ、ちともフィネスじゃないんだけど、ただ君らのルアーがどでかいから、普通に戻すだけで取れるのに、そこに切り替えられないんだなっていうのをすごい感じたの。うん。
まあ、後半の時は、ルアー、まあ、5.5 だから、だいぶまあまあちっちゃい。
いや、でもちっちゃいと思うけど、君らの世界ではちっちゃいけど、強さは、僕らが使ってるプラスチックのルアーの倍なんてもんじゃない。ものすごいパワーを秘めてるから。だから出るっていうのもあるんだけど、だからサーチベイトとしてはすごいけど、ああやって出て乗らないときって、やっぱりそこでシフトパンとできれば、だからそれを覚えられちゃうと俺なんか困るんだけど、
はいはい、まだ2つぐらい。今の僕の中でちょっと今年試したいのは、あのバイトからの次の手立ては2つぐらいあるのはある
ん
です。まあ、それこそルアーを変えるか、針を変えるかですけど、まあ、その辺で、まあまあ、9割まで行かなくても、あとまあ、何本かはあれはやっぱ取らないといけない魚なんですけど。うん、いけないよね。
で、ほら、年のうちにああいうのって、試合中に巡り合うっていうのは、本当にあるようでないからね。だから、今まで俺も本当何十年の中に、あの時にあれを取ってればっていうのは、もううんざりするほどあるから、ああいう時ほど、だから多分、ああいう状態になった時に、その貴重さが多分、チムシには分かってなかった。
ああ
今日は俺は勝てる試合なんだから、本当これを取らなきゃダメだって、本当に経験積んでたら多分シフトしたと思う。それが多分経験なんだよね。うん。
終わって、1年間終わって、思ったことですね。う
ん、あと、もしかすると次行くのは10年後かもしれないけど、はい、10年後に同じと感じたら、試合中だったら、絶対、あ、
ね、
これは俺に勝てって今日、バスが言ってるから、やらなきゃいけないっていうことを自分でシフトすると思う。はい、うん。
腕というとあれですけど、まあ、たらればじゃないですけど、あの日は正直あの場所にあの時間帯に陣取れたってことは、本当は勝てた、
勝てたんじゃなくて、勝てっていうお告げだったんだよ。
日だったの、
うん、だから俺が逆に言うと、まあ、勝ってこんなこと言うのなんだけど、あの日に勝った俺は、だから結果的に俺数はたくさん釣ったけど、有明とセットで君に勝ったでしょ。
はいはい。
あの日の俺は、新トネの、松屋のから、スネアラまでの間の シントネ川でのブレイクのクランキングの魚なわけじゃない。はいはいはい、で、有明が水温が上がってからトネスプラッシュで取った1本が入ったから、はい、わずか君に勝ったってことなんです。だから、有明があの日の俺じゃないことをやったから、俺の中でも体がクランキングになってたから、つまりシフトしてたってことなんだ。ただそれだけなの。だから、クランクベイトの釣り、俺、あの日は俺のクランキングも正解だったけども、でもあれだけでやったらお前に勝てなかった。そういうことな。数はすごいって言ってたよ、
はいはい。
もう4本も5本もしてたんだから、入れ替えして、入れ替えしてやってたんだから。
はいはい、
だけど、俺の魚では41、2センチと30何センチ。もう30後半の魚だったのよ。そこに有明が40アップ釣ってくれたから、君にわずかに勝てただけであって、ただそれは有明がシフトしてくれたから。
はいはい
はい、うん、俺はあの日はトップウォーターで一匹も釣ってないんだから。だから、それだけ。
投げてたんですか、
三津
さんトップ。
最初はだからトップ行こうかと思ったけど、あ、おかしい、これ絶対変だよ、多分トップウォーターは日が出てからしか食わないって、もうほぼ30分で俺はそれ結論出したから。でも可能性があるじゃん、出ればでかいから、
はいはいは
い、だから有明投げろって言って、だからお前釣れないかもしれないけど一日トネスプラッシュ投げられるかって、投げられるって言うから、じゃあ頼むなって。で俺後ろで楽しくクラッチ投げして楽しくバカバカする人
なるほど。
だから俺はあんだけ釣ってても、要は通ったら80何センチ持ってても勝てるとは思ってなかった。勝ち試合じゃないんだよ俺にとっては
。はいはいはいはい、
だから結果的にはやっぱり有明がシフトした釣りをして釣ってくれたから勝ったんだな、だからわずか、だからチムシは一人だからシフトできなかったよ。それはしょうがないよな。俺もできてないんだもん。っていうのが実はそうなの。
もし、まあ、逆に、あ、今日は勝っただろうっていう試合だったら、もっと、もうちょっとその、釣ってた魚が全体にも
う。あ、もう全然違うと思う。うん。もうだから勝ち意識するところは、いや、これはでも楽しかったなっていうんで終わったわけよ。うん。だから、これでまあ、良くて5位以内に入ってれば今日は、俺がこんだけ釣れてるから、多分、はめてくるやつもいるし、で、もうとにかくほら、有明がボーンって出したように、チムシはもう朝からそれをやってるの知ってるから、もう一番怖さを知ってたのもそれだから。
いや、でもその、
だからその件に関してはチムシは自分のことをね、あの、レベルだ、うんぬん以前に、俺は二人いたんだよ。つまり、俺は自分の釣りを変えられなかったんで、ずっとクラッチでしか釣ってないんだから、それを有明に分かっていて、できないことを有明に俺はやらせたんだよってことだ。
そしたら1日で2つもリズムを作らなくて。
そうそうそうそうそう。だから俺は自分のその日のクランキングに集中できたってことなんだよね。
でも、やっぱあの悔しさと映像が残ってたんで、変え、では今年の対応策というか考えれるし、まあやっぱ悔しいからも変えざるを得ないのもあるし、僕はもうダブルフックのこともやっぱ相性が、まあ、いいのはいいんで、その自分の釣りと、もう本当に PE とダブルフックはずっと変えずにやってたんですけど、やっとちょっとその別で針も変えようとかって思うようになったのは、
もったいないよな、あんなオープンウォーターで出てるのにさ、ダブルフックの有効性ないわけじゃん、手前で出てんだから。
絞れてるんですよねじゃあその手返しだとか、じゃなくて、で、あの状態になったら精度すごい上がるんで、トレブルでよかったのかっていうのが初めて分かった見つけるまではダブルでいいんですけど、
そうそうそうそう、だからそう、だからそうなんだ
よ、よかったんですけど、
その日によって魚のポジションが、今日は奥だったらそのままダブルでいいし、そうそうそう、だからそれが俺がいつもさっき言った魚が教えてくれてんで、ヒントで、チムシの方が聞く耳を持たなかったってことだ、ね、
そうですよね、はい、だ動きでどこまで探るとかっていうのは読み取れても、今度物ももっと寄せていくっていうのはできなかったんですね。ただ本当に針の考えでも 2セットぐらいは、要は交換の方法を考えてて、でルアーも少し種類があるから、自分とこのルアーの中でこれがこうだったらこっちを試そうとかっていうつながり方がすごい増えたんですよ去年で。それをちょっと、まあ、セットみたいなもんですよね。これで出て乗らなかったら、似た要素だけど、ちょっと見せ方の違うこっちを試すとか、針の付き方が違うだけでもフッキングも多分違うでしょうし、
うん、
で、その、さらにその針自体変えてしまえば、 あの食い方でも多分
そうだよ、ね、
かかるかもしれないっていうのもあるでしょうし、うん、まあ今年はそれがちょっと気にしてる点なんですけど、うん、
で今度ほら今度かかったらかかったでまたタックルがそこで違ってくるからね、
はいはい、
うん、かかり方で、
うん、
あバレちゃったとか、
はいはい、
うん、いろいろ出てくるから。
ちなみにですね、まだあのちょっとポロッと話に出た、いや今日バサーさんの今月の見てたら、
うん、
投稿欄に、まあ、その人がこれを聞くかどうかは知らないですけど、
うん、
あのクラッチの DR の使い方を、
うん、
もっとあのきっちり載せてほしかったっていうのが先月号の、いやバサーさんにあのクラシックの、
はいはいはいはいはい、あ俺の、
はい
はいはい、
話が載ってたけど、
うん、
技術的なことは、
ああそうバスワールドの方に
いや書いてあるんですか、
バスワールド全部取材に来たんだもん、そのこと、バスワールドは全てキモい言ったし、うん、それはじゃあフィッシングショーに、横浜フィッシングショーに来てくれたら全てお話しますということで、だからそれはほらね、あの H1 とかさ普段あの後輩に出てる、
はいはいはい、
後輩の時に俺が話したことが全てなんだけど、
はいはいはい、
うん、だからあのね、いやこれもね、昨日のフィッシングショーで、
はい、
大阪でまああのなんだっけ、ゆきともくんと話してたんだけど、はい、ゆきともくんが連れてきたのはほら自分のルアーを使ってくれてたくさん釣ってくれるユーザーの人で、こうちょっと太ってる、魚釣りすごくうまい人なんですよっていうことを言ってたのね。で、あの、
でっかいの釣る人ですね。
うん。だからラッキークラフトにお世話になってて、はい、俺のやるべく仕事って何かっていうと、開発、要は会社は開発の人間が作り上げるわけじゃない。
はい、
俺じゃないわね。
はいはい。
だから例えば既存のルアーもそう。それって 100% なの。だから釣れる釣れない、みんなさ、あの、俺は世の中にダサ作のルアーってないと思ってるから、ね、商品として売り出したから、それなりのコンセプトを持って作ってるから、
はい、
それは 100% なわけよ。
はいはいはい、
だから、それはデザイナーの人、設計の人、開発の人、手掛けて出来上がった商品が100としたら、その100を120、130%、それって使い方なんだよね。このルアーが生きてくるものを見つけるのが俺らが仕事なの、はい。で、その俺らが見つけたことを俺が言葉にして営業に伝えて、キャッチ、セールスポイントを彼らに伝えて売るっていうのが流れなわけよ、
はいはい、
業界の。だから、それがあるから僕らがいる意味があるんだと。だから商品が良ければいいだろう。確かにそうなんだけど、実は、いいものでも、まあ、いい例がクラッチがそうだけど、5年もかかるわけよ。ね。それは、いいものを、使い方まで、このルアーが生きてくるシチュエーションや使い方まで出てくる。ただ、例えば、誰もさ、ディープタイニーNなんてさ、リククランが教えてくれるまで、使わなかったでしょってことなの。
バス用のルアーとして、
じゃないし。
紹介されてるわけじゃないですからね。
そう。だから、そうなった時に、初めてそのリックがシークレットを明かしたことによって、あのルアーの有効性が出てみんなが使うようになったんだから、つまりルアーを、それは僕らにとっては財産だけども、そのために会社からお世話になってるわけだから、そのルアーの良さを自分なりの人から聞いたんじゃなくて、とにかくまず使って、それって釣れる釣れないをルアーのせいにするけど、自分に合うか合わないかってこと、そのルアーが。だから、ほら、まあ、極端なこと言うと、ラッキークラスさんって小さいルアーから大きいルアーまであるじゃない、はい、だから僕の中では、あの小さいルアー、特にベビーシャットとかは、あんまり使わないところが投げてる姿見たことないじゃん。
そうですね。
うん。だから自分の中では釣れるだろうけど、よく理解できないルアーの部類なのね。ああいうスモールベイトは。そうなると、じゃあ得意なシンゴがいるんだから、ラッキークラスではシンゴでいいじゃん。その代わり僕のカテゴリーは、アメリカのルアーとか、そのフルサイズのルアーだとか、クランクベイトとか、ジャークベイトが僕の担当でっていう形で、あの、そう、自分で使えるものを、あの、メーカーに頼んで送ってもらって、その中で、で、まあ、ね、有名なのが発見しちゃったのが、その、スプラッシュテールだよね。
はいはいはいはい。
うん。こんないいのあんのにって言って、使って映像でバッコンバッコンつってる姿を見せたら、一気になくなって。で、つまり、あの、あれは、ゆっくりしょぼしょぼ、ベアリングで巻いて、今で言うね、ダブルスキルみたいなコンセプトでやったんだけど、トップウォーターだから、ジャバッ、ジャバッってやって、ドーンって食わせるっていうのが、バランスもすごく合ってたのよ、あれ。
番号の。
そうそうそうそう。 いや使い方のようにズバッジュバッってやって、で浮き姿勢もいいし、すべてのコンセプトがいいから出た乗りもいいしっていうので、それって開発者が考えてるのいつ知ってないところで使い方もそうだし、その食わせ方もそうなんだけど、それがマッチして釣れるぜっていう風に言われて売れるようになった。だから本当に僕らの仕事は実は
発掘する
ような、発掘、まあやるものはそうだけど発掘するっていうのもあるけど、だからなんて言ったらいいのかな、メーカーは素材を作るとこであって、僕らはシェフでそれをどう料理するかなんだよね。だからチムシのルアーもそうだったじゃん。最初の時いずしない引き方してたって。
あ、三尾さんの引き方はやっぱちょっと衝撃、ね。
うん。だからそれって君が開発者で作ってる人間だ100なわけじゃん。それ以外のくすぐりどころを見つけられたから、そのルアーの価値ももっと上がるし、出どころも増えてくるっていうのが実は俺の仕事なんだよね。
そうですよね。
うん。
まあ要はカイバーの95三尾さんに使ってて。
うん、
まあ、オリジナルサイズが、うん、まず最初にあったんですけど、はいはい、1個上のサイズがね、うん、割と要は、まあ、スピナーベイトで言ったらスローロールじゃないですけど、うん、ゆっくり安定してあのでっかいブレードを回して食わせるっていうのがあったんですよ、うん、で、まあ、三尾さんにオリジナルサイズとその95ともう1個下使ってもらって、うん、真ん中がまあいいと、うん、で渡して衝撃でしたけど2週間ぐらいでなんかもうえっていう数
だからそれはだから僕らからするとあの手のルアーだからあのスピードを最低限ないと見切られちゃう、だあのスピードも食わせの要素だよね、考える余地与えないってことで、水押しが強くなるのももちろんだけど、
はいはいはい、であまりにも釣れてなんだろうと思って、まあ、あの一回乗せてもらった時に、うん、びっくりしたのはだからちょっとマック速度が全然思ってたより速かったっていうのと、水の当て方というか、
うん、
本当にだからまあ手元だけ見てたらクランキングとか、
そうそうそう、だから本当にあのなんかクランクベッドだよね、
水の、
うん、
そのルアーに対して水が当たってるのを感じるながら、それをずっと一定でぐーっとキープするような、そうそうそう、
だからある程度、ま、巻いてる感がないと巻き物ってやりきれないから、はいはい、でそれもリズムにつながるんだよね、うん、だからタックだリールいつも使ってるリールや竿を俺は変えない方がいいよ、だタックルはあまり流行に踊らされない方がいいよっていう理由は実はそこなの、うん、使ってるルアーが使い物にならなくなっちゃうの、正直言って、だから例えば人それぞれだけど、例えば塚本健太郎君のルアーを使うときには自分の中ではこのタックルって絶対あるんだよね、そうするとタックルで、そのタックルで釣れてるとタックルが変わることによって集中力もルアーのアクションも感じ方も違っちゃうから、すべてがめちゃくちゃになっちゃう、うん、それをまた取り戻すのにえらい時間かかるわけよ、うん、だからタックルは、自分が信用できるタックル、どんなに古くなっても正直言って、うん、その次のいいもの見つけられたら別だけど、それ以上のやつが見つけるまでは、うん、俺は変えない方がいいな、それはリールもしかりね、すべ、
はいはい、
てフィーリングの世界だから、だからそれってルアーだけじゃなくて、その信頼できるからこそ集中できるっていうのが実はね、ルアーフィッシングにものすごい重要だから、
いやだからあれで逆にだからそれによって、
うん、
僕が多分オリジナルを使ってたパワーと95のパワー、魚に与えるその強さっていうのが、
うん、
これ変わんないか、これ以上なんじゃないかっていうぐらいのものを、今それまでだったら例えばサイズによってやっぱ力加減を変えてたというか、じゃ なくってシルエットは小さいけどパワーは引き出せるものなんだとか、
本当でも偶然だよな、だって1年間をウィニングラーとして見せてもらったのにふーんって言ってたんだからさ、今思うとだから俺もしあの時に一度でも興味持ってちょっと投げさせ て投げたら、もっと早くというはトーナメントで導入できて、はいはいはい、でかい魚取れたんだと思って、はいはい、俺の逆にチムシがほら取り損なったこの間の効果でっていう反省以上に、はいはい、俺もっと金儲け損なったと思ってんだ正直な話、
たまたまですもんね、
な有明を後ろに乗っけて、うん、有明がたまたま俺の後ろで、はいはい、利根川で海馬を投げてくれて、何それってこれチムシさんの海馬ですよって投げさせてって一回投げた瞬間にこれやばいって言ったんだから、
はいはい、
それがなかったらもう一生巡り合うこと、だから本当にね、だから 俺も意外と食わず嫌いなところがあるから、はい、なかなか手出さないんだけど、
あんまりそれこそさっき言ったように出しすぎたら混乱するんですからね。そうそうそうそう、
だからそれは俺の中ではその巡り合わせてくれた、あのルアーだっていう、だからだからやっぱり使えるし、でそういうものって今例えばトネが確かに以前より買えば効かなくなって、それはやっぱりみんなが使うし、すれてあんだけ強いもんだから、でほとんどの人がその時にお蔵入りさせる、でも実はそういう強いルアーっていうのはまた復活するから、あの今無理して使うことないけど絶対外しちゃいけないわ。現にね、トネスプラッシュがね、
あ、そうですね、
うん、2年前俺が一番釣れなかった。みんなが、すごい釣れますねって言った時に俺ほんと釣れなかった。なぜかって映像で場所は見せてるし、ルアーを教えちゃってるから俺どこやればいいんだよって、日曜日叩かれた次の日の月曜日なんか、やるとこないのよ。で、うわ、トネスプラッシュで釣れないや困ったなって言って、2年ぐらい経っちゃったのかな。で、そのうちに、いや、最近ポッパー効かないんですよっていう話を聞き始まったら使い始めてバカバカ釣るようになった。
まあ、完全に自分が出てるフィールドの種明かしが DVD で出てるわけですからね。
そで、ね、その、さっき今言ったのに何が大事かっていうと、釣れなくなるルアーもないよってことなの。それ、一時のものであって、そこでまたチャンスを見て、だから、出し時を見つけられるっていうのは、その釣り方を見つけた人しかできないから、強みがあるってことだ、
はい。冬も、三尾さん以外でその衝撃があったんですけど、
うん。
まあ、カブメスっていう、なんかパッと見、海馬と構造似たようなもんなんですけど、うん、プロペラついててブレード。うん、ブレードが直付けなんですよ。ほうほうほう、回らないから、スプーンみたいに
揺れてる。あ、ふらふらしてるの。うん。
で、まあ速度がまた何とも言えなくて、うん、かなりゆっくりでも動くし、うん、割と早く前でも動くんですけど、うん、僕は大会ではちょっと遅すぎて、やっぱ大会にははめ込めてなかった。それがだから逆に自分でもう一回今使い直してるんですけど、自分で作っといて、うん、それがだからお客さんが冬に、冬の間だけでもその人は 4,5 本ぐらい釣ってきたんですよ、それだけで。でやっぱでも悔しいから聞かずに使ってて、僕もまあ去年の初場所はそれだったんですけど、うん、で今年どうなるのかなと思ったら、その人も速攻で年末と年始で1本ずつもう取ってて、うん、でこの前会ったら、自分は釣れへんかったけどその話が流れて、すれ違った人に、うん、まあその人ヌノさんって言うんですけど、うん、ヌノさん、あの今日カブメスで釣れましたよって言われて、
うん、
自分本人連れてないのに、その技というか、それを使ってるっていうのが流れて、でも、やっぱ聞いたら、やっぱ、ちょっと、その、要素として入ってるのは分かってるのを作ってるんで、
うん、
要は、デッドスローで、超ゆっくり巻くんですけど、
う
ん、でもその、冬にの魚にそれが効くっていうのは、その人が引き当てて、信じて使ったから見つかった。普通だとそんなまどろっこしいことやっぱりできないんですけど、
それをさ、さっきのまあ話もでジグエットにもそうなんだけど、人から聞いてやって釣れた後にそいでいっちゃうのよ。その人はいろんなことをしてたどり着いた、もうこれ以上ないってそいだ結果がそれなんだけど、教えてもらった人はこれのが便利って、もうその人はもう一回もやってきちゃったことをいいと思ってやって、そいでいっちゃってダメにしていっちゃうケースも多いってことなんだよね。だから本拠本元の強さって実はそこにあるの。
それはでも僕もだ、その人にやっぱり今年もう1年経って聞いたんですよ、正直、うん、もうやっぱり意地張って、
うん、
自分でやっててもゆっくりしてもどれぐらいか分かんない、
あ
で、まあ、もうそれはあ公表しないけど、どんなもんなんですかって聞いたら、やっぱ相当特殊で、
それはやっぱりそのスピードが肝だったってことだ。
そうじゃなくても多分釣れると思うんですよ、やっぱり。でも、多分この釣り方はこの人が一番なんじゃないかって思いましたよね。
うん、
やっぱ自分で引き当てた
からこそできる。できるし、違う、それをやり続けられるってことなんだ。
普通じゃちょっとそれ、神経持たないだろうっていう感じですもんね。
だからほら、 それをほら、今もう当たり前になっちゃったけど、ほら、ガンクラフトさんのあの、回転ってかある。ね、ダブルスクリューのでかいやつで、はいはい、普通だったらただ投げてさ、ビューンと巻いてんのかなと思ったけど、やっぱりあれほら、使う、琵琶湖のガイドの人の映像を見たときに、竿はまっす、ルアーに対してまっすぐだし、ラインは張らず緩めるでって、実はそういうところの肝を見つけられるのが実は発案者なんだよ。ただ、このルアーを投げてゆっくり巻くだけっていうと、ルアーのことばっか考えちゃうけど、はいはいはい、実はそのルアーを生かす、ロッドの構え方、はいはいはい、ラインのたるませ方っていうことを、何がベストかっていうのをいろんなこと試行錯誤して見つけるじゃない。
映像でそれ、うん、同じのを見た。
そう、俺もだからそれをスカパーで見たときに、ああ、やっぱこれだよね。だから ルアーもすごいけど、それを百何十パーセント生かすのは実は使い手の。
相当、そんなとこまで気にするのっていう、その結構ラインが、
そうそうそう、
だから糸を、U 字には切っちゃいけない。
そう、まっすぐだって言ってたんです。だから、ああ、やっぱりあるよな。だ実は本当に、聞けば簡単なんだけど、だそこまでたどり着くまでがすごい大変な努力がいるの。
木も外さないってことですよね。
で、それを見つけた人は、どんな条件かでもやっぱり、だからすごいってことなんだよね。だから発案者には勝てないし、だからすごい何かがあるってこと、実は。で、僕らは聞いちゃうと、あ、わかったって言って、ちょっとやるとすぐだけど、でも本当のその意味合いまで到達してないから、
そうですよね。
釣れちゃえば多少ラインが回ってもいいしって、
やっぱ、
すごいこだわりがあるってことは、すごい理由があるってことにたどり着くのには、ものすごい時間がかかるんだよね。それは全ての釣りに言える。はい、だから僕で言うとそのジグヘッドの釣りだったり、はいはい、なんであの親父25年も30年も同じことバカみたいに、ね、進歩なくって、ある意味俺の中では作り上げた完成形だが、それには糸、竿の硬さやアクション、すべてトータルのあれだから、あのジグヘッド1個あっても成立しないんだよねってことなの。うん。だチムチのルアーだとそうだと思う。ルアーの、そのルアーのために、あったライン、タックル、リールって、
まあまあ、
そのすべてのバランスで 100% 生きてくるわけじゃない。
まあ、そうですね。だいぶ、まあ、必殺技かどうかわかんないですけど、いくつかはその、やっぱ、なんとなく、決まってきてるというか、
それで当たり前だと思う。
これが決定打だっていうよりは、もうなんか、だってこう
それがフィーリングってことでしょ。だから巻いてたりキャストしたりっていう、つまりタックルバランスであったりっていうことなんだよね。それ言葉じゃ説明できないし、何千回何百回って投げてるからこそ見えてくる世界だから、
本当にいっぱい差を買ったけど、試合で結局メインで使うのは3種類で、
だからやっぱ近道はないし、でね、みんなよく、ね、塚本君なんかも言ってるけど、これを投げるにはどの竿がいいんですかとかって、うん、そんなもん自分で見つけろよってことなんだよ。ほんとそうだよ。人それぞれ違うんだもん、好みが。
いや、そうですよね。うん、だって、それ言ったら僕なんか、何とストップを出せる竿なんか、ないですから。
だから、それで使いよければ、
ま、
それがベストなんだよ。だから、カタログの表示なんかどうだっていいし、
スピナーベイト用の竿だったり、一つは。
あと、だって俺、ねえ、自分でクランキング用の竿で作ったのが、ダウンショットに最高なんだから。
ああ
、これちょっと違うけども、でも、ダメじゃないんだよ。この竿に、こっちにしたらスペシャルだって俺は変えちゃってるわけよ。だから、そういうので、普通の一般人はやるべきなんだけど、だからみんなそれぞれね、で、よくよく突き詰めてると、あ、似てるよねっていうのはあるけど、うん。だから、こうじゃなきゃいけないとかは、もう人それぞれスローリトリーブのスピードも違うし、本当にだからその人の癖も違うしね、腕力でキャスティング能力も違うし、だから、この竿が一番とかっていうのは、それは自分で見つけなきゃダメだよ。
そうですね。竿の話面白かったですね。僕、DVD、塚本さんもいてもらった。
うん。
あの人が作った竿を使ってるんで、あの竿って、あともうちょっと本当はこうしてほしいんだろうみたいな。要はそれ専用の竿じゃないじゃないですか。
使ってる姿を見て、ちょっと気にかかっちゃう。
フラッキング専用の竿では決してないけど、うん、僕が、フラッキングと釣りとかじゃなくて、僕は対カバーの釣りを基本してるんで、カバーに合った竿を使って選んでるんで、
全体的にはちょっと。トップオーター用の竿でもなければってことだね。
トップオーター用と比べたら絶対的に全部硬い。
うん、
だけど、まあ、ちょっとめん、あの、投げにくい点がもしあったとしても、うん、その代わりになるものがあるので。だ
つまり、キャスティングの投げやすさを犠牲にしてまででも、かけた魚を取りたいとかってことだよね。うん。妥協点を見出してるってことだ。
そしたら、あ、他のさは文句ない、あの、ほとんどピシャッと来てて文句ないんですけど、うん、とかって言ったら、かなり、あれはこうしたいだろ、これこうしたいだろって、ドンピシャすぎて、ちょっと怖かったですよね。見抜かれてるんだっていう。うん、やっぱ、やっぱ開発者でしょ、ね、うん、僕は他の人がルアー使ってて。
だから開発者でありアングラーだから分かるんだ、ね、気持ちが。だからそれは、どれか一つ欠けてても分かんないの。開発だけやってると、
う
ん、
はい、あ、そうですね。
そう。
あれは、嬉しいというか不思議な会話でしたね。
うん、これはもう全てに言えること。だから、もうこうやって戻ってくる。H1 もそう。俺が、例えばトーナメンターをやめて、はい、主催者側だけに回ったらつまらない大会になるんだよ。俺が現役の選手としてやってるから、こうやったら俺もっと面白いのになっていう欲が出てくることを H1 で君らに試して盛り上げているのね。だから あの主催者側がアングラの気持ちが分かんなくなったら絶対大会はつまんなくなる。うん、
あ、じゃあ、ちょっと時間があれなんで、次、H1 の話をちょっと、本当はそれのためにや
そうなんだよ。何一つ話してない。俺は H1 のコマーシャルのために来たのに、H1 の何
カワムシの取り方が始まりました。じゃあ、次回、あの、H1 の話に続きます。